私たちは神の作品であって、より行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
今朝のメッセージは、あなたは神の作品と題しましてメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。天気がもう一つでありますけれども、こうして朝早く皆さんおいでになって、一緒に礼拝できると大変嬉しく思っています。いつも聖書朗読は、その朗読者に前もってお話をするんですけれども、今回、城田洋平君が読んでくれると。今日は、一節の短い箇所やからね、嬉しいやろとか言ってた。嬉しいですって返事がしました。大変喜んでるんじゃないかなと思います。ただし、この一節は大変有名な御言葉、私たちはいつも心したい御言葉であります。そこで皆さんは、童謡でカナリアという歌をご存知ですか？歌を忘れたカナリアはというあの歌詞で有名ですね。歌を忘れたカナリアは後ろの山に捨てましょうか。いえいえ、それはなりません。歌を忘れたカナリアは瀬戸の小藪に行けましょうか。行けるというのは埋めてしまうということですね。いえいえ、それはなりません。歌を忘れたカナリアは柳の鞭で打ちましょうか。それをいやいや、それはかわいそう。歌を忘れたカナリアはって言って、月の出る日に木陰の中に導くと、忘れた歌を思い出すという、そういう歌詞ですね。この歌は、西条八十という人が作りました。八十というだけにクリスチャンかと思ったりするかもわかりませんが、そうではなくて、彼は早稲田大学を卒業しまして、詩人になることを願っていたんです。ところが詩が売れない。それで、仕方なく、天ぷら屋を営みながら細々と生活をしていた時代に、いわば裏ぶれた気持ちの時だったんですね。自分の人生、自分の我が身をカナリア、歌を忘れたカナリアのような自分とこうダブらせていたわけです。そういう時が西条八十にあったということを思いますと、何かこう心境を感じるようで、なんか親しくも感じるんですね。というのは、我々はいつでも順風満帆とは限らない。時には思うようにいかない挫折、自信喪失、そういうことが人生で何度かあると思うんですね。そんな時に聖書の言葉に触れて、人生の応援歌のような大きな励ましの言葉をいただくというのはとても 大切だと思います。どんなことをするかということよりも、どんな心で我々は強められ生きていくかということがはるかに大事なことですよね。今日はあなたは神の作品ということでメッセージをしたいと思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。1月の最後の日曜日、愛する方々と共に今から御言葉を聞こうとしています。それぞれが歩んでおられる人生、あるいはこの一週の歩みに様々なことがおありでありましょう。どうぞあなたの御言葉に触れて心を強められ、新しい思いで生きていくことができますように。この短い時をあなたの豊かな祝福で覆ってくださるように、尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。短い一節ですので、もう一度読んでみましょう。私たちは神の作品であってと書いてあります。つまりあなたは神がお作りになった作品なんですね。皆さんは香川豊彦という方はご存知でしょうか。大正時代に活躍をしたキリスト教の指導者ですね。この人はキリスト教の世界のみならず、 生活協同組合は今の政協の前身のような、そういう流通事業も始めた人です。あるいは社会改革にも随分貢献いたしました。国際的にも平和に貢献いたしまして、調べてみますと1955年と59年にノーベル平和賞にノミネートされていますね。それほどの大きな働きをした人なんですね。彼の書いた自伝小説視線を越えては大ベストセラーとなりましたし、またその小説をもとにして新聞にも連載されて、毎朝今日来るか明日来るかということで毎日楽しみにしていた人がたくさんいたというほどの新聞小説でヒットもしたわけです。そういう人なんですが、ところが香川東一君の伝記を読んでいきますと、彼は神戸のお父さんが材木商を営む大きな家に生まれたんですけど、夫婦仲が悪い、でお母さんは別居というような中にあるわけですけれども、ある日お母さんが夫婦喧嘩のせいもあったんでしょう、腹いせにこの香川東一君少年に向かってこう言ったんですね。あんたはね、母さんの子じゃないんだよ。父さんがね、他のところに産ませた妾の子なんだよ。こう言ったんですね。耳を疑うようなそういう言葉を聞いたときに、なぜ母がいつも家にいないのか、なぜ僕はお母さんに似てないのか、そういう思いが彼の苦悩となるんですね。自分は生まれなかった方が良かったんじゃないか、自分はこの家庭では祝福を持って生まれてきた子供ではないんだ、こういう意識が彼の多感な、これから中学生になろうという、そういう時に深い苦悩を与えるんですね。そういうところを香川東彦少年は通っているんですね。やがてお父さんが死にます。そして中学生になった時に、彼は実の母ではなくて、まあ別居中のお母さんのもと徳島のうちに行くことになるんですね。そこで散々いじめられるわけです。あんたは妾の子だ、母さんの子じゃないっていうことを繰り返し繰り返し言われるんですね。そういうことの中で悶々とする日々が続きます。徳島中学に入学いたしましたけれども、心は晴れない。でその中で英語を教えていた、まあ、アメリカから来られた宣教師の授業を受けることになるんですね。なかなか頭が良くて勉強家の彼は、その宣教師の先生にも目が止まるような、そういう成績です。しかし顔はいつも暗い、いつも心は暗い、そういう思いの中でその宣教師は何かある、何かあると思っていました。で、ある時ひときわ暗い顔をして授業に出ているので、授業が終わってからこの宣教師が言ったんですね。香川さん、もしもあなたの心の中に何か辛いことがあるんだったら、いつでも私のところに来てお話をしてください。悲しみは半分分けて住みたい。私はあなたのために毎日祈っています。あなたが人生の喜びと、そして生きがいを生み出すことができるためにと覚えて毎日祈っていますと言った時に、涙がハラハラハラと落ちるんですね。そしてこの宣教師のところで、あなたは神の作品であるという聖書の言葉に触れるんですね。めかけの子、めかけの子と言って随分悩んできたけれども、自分は神によって与えられた命なのだと、自分は神様によって生み出された命を生きていくんだ、イエス・キリストを通してこのような素晴らしい祝福の人生を生きることができるのだということを、宣教師の話を聞きながら彼はイエス・キリストを受け入れてクリスチャンになっていくわけです。そして大きな働きをするんですね。で、神戸の、まあ皆さんはご存知かもわかりませんが、神戸の新海地というところで貧民街に入りまして大きな伝道をしていくことになるわけです。皆さん、あなたが生きようしているのは 神があなたに生きようと仰せになったからなんですね。もちろん両親を通して生まれましたけれども、両親も男か女かでさえ決定できません。ましてやどんな人生を生きるか計り知ることはできない。神があなたの作者なんですね。そしてあなたが誕生することをひたすら待っていらっしゃったお方なんです。どのくらい待っていらっしゃったか、このエペソ人の手紙の一章四節を見ていただけますか。エペソ書の一章の四節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にやって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。皆さん、世界のもといの置かれる前、宇宙学者たちは世界がいつ始まったか、宇宙が、地球がいつ始まったか、何億年、何十億年、何千億年みたいなことを言うわけです。定かではないかもわかりませんが、しかしいずれにいたしましても、世界のもとに置かれる前からあなたを選んでいるって言うんですよ。神はあなたの命を生み出すことを大きな計画を持って、あなたの両親を選び、そして両親を通してあなたが生まれることを計画をしてくださっていた。ですから両親の意思をはるかに超えたあなたは存在なんですよ。香川少年は親の遺伝子というものを受けて、この体には親の血が、陰梅の血が流れているんだということで随分悩んだんです。でも神がこの僕を作ってくれたのだということの、まあ言えば革命的な思想ですよね。もちろん親の DNA は受けているでしょうが、それを超えた存在として自分はあるのだという、そういう理解をすることができるんですね。ですからよく神の御言葉を通して、私たちは神の作品なのだ、私は神によって作られた存在なのだ、あなたは環境の産物ではない、あなたは親の遺伝子が仮にですね、どんな悪いものであったとしても、あなたはあなた自身の命を生きていくんですね。あなたの命は神に起源があるんです。両親を通して生まれたはいるけれども、神にあなたの命の起源があるんですね。神が作られた作品に間違いはない。私たちは神の作品であってと語っています。そういうあなたは存在だから、がっかりするなと、人喪失に陥るなと、神があなたの作者なのだ、あなたに間違いをされるはずはない、これが第一のメッセージなんですね。第二に聖書の伝えるところは、あなたは愛されているからということなんです。この二章の十節に至るまで、パウロはさまざまな形で神の愛を伝えます。四節と五節、二章の四節と五節を見ていただけますか。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、私たちが罪人、言葉において、行いにおいて、思いにおいて、神の前に反した恥ずかしい思いをすることもあるでしょう。してはいけないことをすることもあるでしょう。行ってはいけない場所に行くこともあるでしょう。そういう私たちの罪、この罪のために黙って身代わりの裁きを受けてくださったところに神の愛が現れている。人間は何によってエネルギーを持って生きていけるでしょうか。ご飯ですか。いや、そうじゃないでしょう。もちろんご飯、食事をすることは嬉しいことではあるでしょうけど、それが生きるエネルギーにはならないです。やはり愛でしょう。お父さん、あなたが少なくとも会社に行く、あるいは職場に行く、自分が働くことによって家族はそれでなんとか喜んでくれる、支えられると思えばこそ やりがいもあるわけですよ。大きく言えば愛されているということが大事なわけです。しかし人間の愛は、結婚式がハイライトで、皮肉に言うならば、色褪せていくんですね。月に一度、この教会を会場に、この地域の、まあ、年配の方々が集まりまして、童謡を歌う時があるんですね。私も入らせてもらう。先生も、年ですから、ぼつぼつ入ってくださいって言われるんですけど、いや、入りませんって言って断ってるわけですけど、その方の、まあ、40名ぐらい来られるんですけれども、シルバー川柳というのを書いて私に渡してくださったんですね。面白い。我が家での序列、妻、犬、金魚、俺っていうんですね。昔は手、今は通帳を握る妻。愛する夫の手を握っていたのが、手を離して通帳を握っている。先寝るぞ、安らかにね、と帰ってきて。お迎えと、言うなよ、ケアの送迎車。子は巣立ち、夫は旅立ち、今青春。まあ、川柳だから笑いますけどね。白浜の三段壁で、命の電話を解説して、先代から受け継いで働いている藤谷牧師という人が私たちの団体にいます。この先生の話を聞いたわけですが、年間多くの人が、あの風光明媚な景勝地と言われているあの三段壁のところから身を投げて自殺をする人がたくさんいるんですね。それを憂えた先代の牧師は、命の電話を解説して死に急ぐなということで、あなたが人生を精一杯生きない限りは生きた甲斐がないではないかと言って、まあ、言葉を書いてですね、命の電話を通して救出活動をしているわけです。である日のこと、電話がかかってきまして、急いで藤谷牧師は車を飛ばしていきました。そしたら一人の男の人がそこにいたというんですね。そして紅茶を進めながらぽつりぽつりと話を聞いた。聞いてみると、2週間、まあ日本のあっちこっちと行き巡りまして、死に場所を求めて行ったけれども死にきれない、でとうとう三段壁まで来たというわけですね。そうですか、よく電話してくださいましたねということで話を聞いていく。ご家族いらっしゃいますかと小さくうなずく。そしたら、心配されてるでしょう、私が代わりに電話して差し上げましょうということで家族に電話したんですね。奥さんですか、ご主人を今白浜でお預かりしていますと答えたんですね。そしたらですね、向こうの方で奥さんらしい人が、そんな人ほっといてください、関係ありませんと言ったんですね。もちろんご主人にも問題があったんだと思いますけれども、ほっといてください、関係ありませんと言われる関係の中で生きるっていうのは、これほど辛いことはないと思うんですよ。あなたが生きようと死のうと関係ありません、あなたが生きたって私の何の意味もありませんと言われる中では、生きる力が出てこない。多くの場合、私たちが価値づけられるのは、あなたが例えば何かの資格を持っているとか、あなたは何かができるとか、才能があるとか、そういうことで価値づけられるということは、この世のあり方ですよね。しかしどうでしょう、存在そのもの、あなたが生きているという存在そのものに価値があると言ってくれる存在をあなたは持っておられますか。数年前に日本公共広告機構が出したキャッチコピー、大変私も心打たれまして、これをよく引用するんですが、命は大切だ、命を大切に、そんなこと何千回何万回聞くより、 誰かが本気であなたが大切だって言ってくれたら、それだけで生きていける。そうだと思うんですよ。いじめを苦にして死んでいく子どもたちがいる。校長先生が体育館に子どもたちを集めて訓示を与える。命は大事だ。もちろんその通りです。でもそんなこと聞いても力にならないでしょ。でも誰かが本気であなたが大切だって言葉を超えて本当にその行動をしてくれたら生きていけるでしょう。誰がそれを言ってくれますか。私たちの夫婦の間で、親子の間で、存在そのものが価値がありますと言ってくれる人を持っている人は幸せです。そういう関係でありたいと思う。またあなたがそうあってほしいと思いますね。しかしこの世はそれを探しても見つからない現実があると思います。そんな中で神はご自分の一人子をあなたの罪の身代わりに十字架につけてあなたを愛してくださったんです。あなたのために死んで惜しくありませんと言ってあなたの身代わりに裁きを受けてくださった。それがイエス・キリストだって言うんですね。その愛を受けて人生を生きるときに地震喪失から解放されてきます。この私のために死んでくださった方がいるのだ、私はそれほど愛されているのだ、そういうことですね。第三の応援歌は 何であるかというと、この2章の10節に戻りますと、良い行いをするようにあなたは作られたということなんです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。あなたは無意味に人生を作られているんじゃない。神があなたを作ったというのは、あなたにしかできないところの良い行いがあるのです。使命と言ってもいいでしょう。世界70億の中、たった一人あなたが様々な思いの中で生きてこられた。そのあなたが生きる使命は、あなたでなければできないところの良い行いをするためなんですね。私が無意味な存在、無価値な存在ではない、良い行いをする、そういうんですね。しかし私は改めて思いますときに、この良い行いというのは、心がどんな状態であるかということが、はるかに大事だと思うんですよね。心に張りとか、喜びとか、愛が、神への信仰が心に充満しているならば、良い行いと生まれてくるけども、何にもない、ギスギスしたような状態で良い行いが生まれるはずはない。そう考えてくると、あなたが神に結びつく、イエス・キリストに結びつく、神との歩みを始めていくということが非常に大事なんですね。皆さんはアポロ13号の奇跡という話をご存知ですか。1970年ですか、だいぶ前の話です。アメリカがロケットを月に飛ばします。アポロ13号。地球から55時間後、地球から33万キロメートル離れた地点で、宇宙船の ところに蓄えられている酸素タンクが爆発したんですね。酸素タンクの爆発というものは、それはやがてその宇宙船の全機能停止を意味します。全機能停止というのは、宇宙船が NASA との連絡もできないまま、そのまま宇宙の彼方に飛び立ってしまう、永遠の彼方に飛び立ってしまうということは、3人の宇宙飛行士たちの死を意味しているわけですよ。3人の乗組員たちはもうパニックになって、当然ですよね。そういう中で NASA のところにいたアメリカの宇宙当局は、当時のアメリカの大統領が宇宙飛行士たち3人のための殉教声明文を用意したんですね。それほど死を覚悟したわけです。連絡をないまま、宇宙飛行士たちはこういう時にはパニックになるどころか、時にはこういうような装置を作った人たちに問題があるとか、避難をするとか、誰かが何かしたんかというような、そういういわば争いができてしまっても当然な状態だと思うんです。 ところが彼らは全員がクリスチャンだったんですね。彼らは手を三人で握りながら神の前に祈りの時を持ったんですね。命は御手の中にあることだけれども、神様、あなたの御言葉、あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実な方である。あなた方を耐えることのできないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時に逃れる道も備えてくださる天の主よと彼らは祈りをし始めたんですね。その時に素晴らしいアイデアが浮かんだんです。逃れる道ですね。それは自分たちはこの宇宙船の中にいて、この宇宙船の中でどうするこうするを考えてたけれども、宇宙船を切り離して月面着陸船に乗り換えて、そこにある酸素のタンクを使って地球に戻っていくという、そういうアイデアが浮かんだんですね。そして彼らは無事に地球に到着したんですね。アポロ13号の奇跡という話ですよね。神を信じていくときに心の状態が不安や、あるいは争いや、あるいはさまざまなパニックのような思いの中を超えて、神にある平安、神にある平安はゆとりを生み出します。ゆとりを生み出すと新しいアイデアも浮かんでくる、道も開かれてくる、こういう思いを持って互いに罵り合うことが助け合って、まあ良い行いをして進んでいくことができるという力になってくるんですね。皆さん繰り返します。あなたは神の作品です。良い行いをするべく作られました。この地上の一回一回の人生において、何歳からでも神と共に歩む人生はスタートできます。そしてこの命を、神の計画された良い行い、あらかじめ備えられた良い行いを持って生きる人生を歩んでいただきたいと思うんですね。お祈りしてメッセージを終えたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたは神の作品、あなたはそう語ってくださいます。その恵みのゆえに心から感謝いたします。多くの世界にある苦難の中にあった、孤独にあった多くの人たちが、あなたの御言葉を通してまさに人生を変えられてまいりました。香川豊彦少年もまさにそのような出会いを通して、新しい人生、彼に与えられた良い行いをするべく人生を歩むことができた、その証も思います。神様、今日この第一礼拝に集われたお一人お一人の中に、さまざまな思いの中で悶々としている方々もいらっしゃいましょう。天のお父様、どうぞ周りの環境や状況ではなくて、あなたを見上げることができますように、あなたが神の作品と言ってくださるそのお方に目を留めることができ、またイエス・キリストの愛を通して人生を切り開いていくことができますように、お一人一人を励まし帰ってくださるように、尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。